今回は前回に引き続きまして椎間関節部パルスについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、前回はその概念というか、まあ、考え方とか出発点についてお話をしました。その筋パルスとか神経パルスのようにその筋肉という想定があるとか神経というその流したいものがあるというわけではなくて、臨床症状の改善の結果から、まあ、おそらくその辺が針刺激できていたんじゃないか、鎮痛できてたんじゃないかということで、まあ、椎間関節部パルスという名前が、まあ、付けられているというお話をしましたけども、ではその具体的に椎間関節部という、まあ、考えのもとに施術をしようとするときの刺入の方法ですね、それについて、お話をしたいと思います。で、まあ、針治療の場合にはですね、その、例えば部位の選択ですね、その経血ではどこのツボを止血するかっていう、まあ、その前には事前のこう問診なりとか脈診なりとかってのが出てくるかと思うんですけども、まあ、椎間関節部の場合にも同様にそのまず体表での刺入位置の決定という問題が一つあります。それから、どこの深さまで刺入をしていくかですね、どこの深さまで刺入をするかという二つ目の問題、それからもう一つは、必ずしもその切片をした位置のそのまままっすぐ深いところに問題点があるとは限らないので、針先をどこへ置くかというですね、まずこの3つというのを考えなければいけないと思います。で、まあ、その他に当然その安全ということを考慮しながらの侵入ということも、まあ、頭の中には必ず置いておかなければいけないと思うんですが、まずその侵入位置の選択の、基準になりますけども、これはまあ、一般的にその脊柱の診察に関係していることになりますので、ちょっとそこをお話しすると長くなりますけども、例えば腰椎で行くとすると体幹を後屈した時に痛みが出る、でそれが臭素の再現につながっている、で、まあ、それで後方腰椎に問題があるのではないかという前提に立ちます。でその次に、今度は理学的検査の中でのその触診になりますけども、触診の中でのまず一つは圧痛ですね。で圧痛の探し方、まあ、探し方というかその侵入部位との関連付けなんですが、その体幹の動作に関する理学的な負荷テストの結果、どの辺が痛い、上の方が痛いのか下の方が痛いのかですね、腰椎でも真ん中辺なのか右か左かっていうふうな、まあ、ある程度の情報を得た上 でそれに基づいてまずその、極突起上の圧痛を探します。で、圧痛という場合には通常、まあ、ストレートにこう指圧のようにまっすぐ垂直に押す、まあ、それで痛みがあれば圧痛ですね、圧迫した時の痛みということになりますけども、そのかなり過敏な場合でないと、こう普通に極突起の上に指を置いてギュッと押しただけではそのはっきりした痛みとして出てこない場合が多いんですね。でそういった場合にはどうするかというと、まあ、圧痛という言葉からちょっとずれるかもしれませんけども、その極突起上を充熱するようにですね、ぐりぐり動かしてしまいます。でそうすると普通に押しただけでははっきりしてこないその痛みというものを患者さんが自覚できますので、まあ、圧迫してあんまり反応がないときは少し左右とか上下とか、あの極突起の上をこう母子でも自子でもいいですけども、しっかり押さえて動かしてみるですね。で極突起の上をやってみる。でその次は極突起と極突起の間の部分ですね。間といっても指が入っていくわけじゃありませんけども、まあ、その極突起上に圧痛がなくても極突起間に圧痛がある場合はありますので、まあ、念入りにですね、極突起上極突起間っていうふうな形でまずその圧痛を調べていきます。でその次にですね、まあ、今のは真後ろから腹外の状態で見るとしまして、次にもし症状が左右に偏って、右とか左とかに偏っている、あるいはどちらかの方が強いっていうふうな場合には、その極突起をですね、真後ろからではなくて右なら右の方から、極突起の右側面に指先が当たるようなつもりで骨に指を当ててですね、まあ、起立筋 と棘突起の間にちょっとした溝がありますので、そこへ指を入れて一度深くというか体幹の前の方に押し込んでから棘突起の方に力を加えますと、棘突起の側面に指先が当たります。でその状態で、まあ、先ほど言いましたようにこう指を少し上下に動かしてみる。これ右と左で比較してみます。意外とその症状の強い方、あるいは症状がある方に偏って圧痛が強い場合が多いですので、まあ、これもその棘突起の圧痛、棘突起上の圧痛ということでは真後ろと側面ですね、これを確認してまず置きます。でそれから、まあ、整形外科の領域の話では椎間関節部の圧痛という言葉を使われることがあるんですけども、まあ、基本的には起立筋上の圧痛ですね。で、まあ、より正中の棘突起の真後ろあるいは側面を押した後に次は起立筋の圧痛を見ていきます。この時には今度は骨ですね、棘突起に指が当たらないように注意をして、できるだけその骨に近いところの起立筋をまあ圧迫していきます。で、まあ、厳密にこう分けることは難しいんですけども、起立筋はとりあえず脊柱と平行の方向に筋繊維が走っています。特に表層のものは上から下に来てますね。深層になるとまあ斜めになったりとかしていく部分がありますので、これからお話は厳密ではないんですけども、とりあえず起立筋を圧迫して普通に押してみて痛いという情報があった。でその次にそのままにしておかないで、今度は起立筋と直角の方向に充熱をしてみて圧痛を確認します。でその次に今度は平行に押してみてですね、平行に充熱をしてみて痛みを確認します。まあ、起立筋と直角っていうことはその筋繊維に対して直角にこう指で充熱をして弾くような方向ですね。で平行というのは筋繊維と同じ方向に指を動かします。で多くの場合その起立筋というか筋繊維とこう直角に交わるような、まあ、厳密な直角は難しいかもしれませんけども、平行なくって筋繊維を横断するような方向で指を、まあ、動かして圧迫しながらこう揉むような充熱するような方向にすると、その方が圧痛がはっきり出てきます。筋肉に問題がある場合はよく出てきますので、とりあえずここでそのいわゆる整形外科的に言う椎間関節部の圧痛というのを、筋肉に問題がある圧痛なのか、それとも、まあ、筋肉ではなくてでその力がさらに奥へ加わったことに出てきている圧痛なのかっていうのを確認するために、筋繊維と直角の方向あるいは平行の方向にやります。で筋肉の問題があまりないとすると、その直角の方向に押している時の、まあ、充熱している時の痛みと平行にその揉んでいる時の痛みっていうのはそんなに違わないんですね。で筋肉に問題が、その圧痛の原因が中心になるとすると、直角の方向に揉んだ時の方が平行に揉んだ時よりも痛みが強いことになりますので、まあ、とりあえず参考的な資料として分けます。で、まあ、今お話したようなその帯同、体幹を後屈するとかいう負荷をかけてみと、お胸場所を考えて、でそれからその局所の圧痛を見て考えて、で、何番目ぐらいのところの、まあ、極突起あるいは極突起が一番圧が強いとなったら、その部分に侵入をするということになります。で、例えば L4 の極突起上の圧が強かったという時にはどうしたらいいかということなんですけども、椎間関節の感覚を司っている神経甲子内側主というのは、1個の椎間関節というのはそれぞれこうその L4、 もし L4 の極突起の圧だとすると、まあ、もしかすると、4号あたりか、もしくは3、4かどちらかということになります。まあ、先ほど言いかけました関節王の感覚甲子内側主は、その1つ上のものと2つ下のものとでこう二重の支配になっているようなんですね。1対1の関係ではないということになりますので、もし実験的に行うんでなければ必ず椎間関節の指針をするときには、一番圧痛が強いとか問題になってそうだという部分を想定したら、それぞれ その極突起の上の椎間関節、それと下の椎間関節、まあ、L4 のあたりになれば、3、4巻と4、5巻とか、その2箇所を狙うっていうのが、まあ、とりあえずいいのではないかなと思います。で、まあ、刺入の部位決定ですね。で、まあ、どこにするか。で、次にその、切皮の位置についてなんですが、これについては、極突起の直側からを切皮の位置にする場合もあります。まあ、極突起間の直側。あるいは、そこから外方、まあ、一応子とか二応子を切皮位置にする場合もあります。で、さらに極端に三応子ぐらい外に行く場合もあるんですが、当然のことながら、こう、極突起に近いところで切皮した場合には、刺入の仕方は斜視になりまして、針先がやや外方に進んでいくことになりますし、外から切皮をした場合には、今度は逆に内側の方ですね、脊柱の方に向かって斜視をするような形になっていきますので、まあ、結果的にはそのある一点椎間関節分を目指していくということには変わりありません。で、切皮の位置はまあとりあえず今の3点どちらかはまあ任意に選ぶとしまして、次にその刺入の深度ですね、深さの問題なんですが、これは一つの目安としてはまず骨に当たるまでというのを一応の前提にしています。骨に当たるまでですね。まあ、関節部を狙うということになりますので、中途半端なところで、何か硬いとか抵抗があるということではなくて、必ず骨に当たるまで。で、骨に当たる感覚というのは、他の軟部組織でいくら硬いところがあっても、そういう硬さのものとは全く異質な感覚を針に伝えてきますので、あまり経験のない若い方は、一度自分の、例えば、頸骨とか、ですね、その確実に骨があるところに打ってみて、そのコツコツという感覚を覚えておけば間違うことは一切ないと思います。で、まあ、深さについては骨に当たるまでですね。で、大事なところが最後の3つ目の針先の位置なんですが、ここの位置決定については、まあ、全くこう見えてるわけではありませんし、どこに行ってるかっていうのは分かんないので、何を基準に今いい位置にいるかというその一義目の問題になりますけども、あくまでも私個人の、まあ、やり方なんですが、針を指定して、刺入をして深くだんだん入っていくと、その椎間関節に問題のある腰痛であるという、まあ、前提に立ってますが、そうだとするとですね、針の響きの出方というのに特徴があるんですね。で、特徴というか、まあ、大したことじゃないんですけども、例えば日常生活で感じている腰の痛み、これが部位あるいはその痛みの性質ですね。それから、理学的な検査で後屈負荷とか後尺屈、後ろ斜めですね、あるいは肩部のような C を取った時に再現した痛みの部位とか痛みの質ですね。理想的にこう作業が進んでいく場合には、日常生活で感じている痛み部位と痛みの質というものと、その別サイドで行う理学的な負荷テストでの痛みの部位、痛みの質っていうのが一致することなんですね。これがあると、まあ、うまいこと問題の箇所に負荷がかけられているということになるんですが、で、さらに、次に針を刺入していって、針先、まあ何回か刺進し直すとか、刺進転向をするというふうな、ことがあるかと思うんですけども、その時の響きがですね、その日常生活であるいは理学的な負荷をかけた時に出た痛みの部位とそれから質というのがうまく重なった時ですね、重なった場所というふうそこは弱託してもいいと思うんですが、そこがその針先の奥位置になります。で、ただその条件でいきますと、先ほど申しましたその刺入深度で骨に当たるまでという前提があるんですが、ちょっとそれと崩れてきてしまうこともあるんですね。骨に到達する前にその日常生活とか理学的検査での再現した症状と同じものが出てきてしまう場合がありますので、まあ、そういった場合にはその響きの方を優先していただいていいと思います。その方が臨床的な効果は上がりやすいと思います。次にその安全ということを考えたときにですね、例えば腰椎 悪魔の腰ですけども分離とか滑りとかがある。で、まあ、下部腰椎ですと、まあ、仮にそのこう下の方で脊柱棘突起管じゃなくても骨脊柱管の中に針が行ってしまうようなことがあってももうバビになってますから大きな問題はないと思うんですが、まあ、できればそういうところには入らない方がいいわけですよね。ですのでそのこう勇気というか度胸があって長い針をどんどん無造作に刺してしまってどこにも骨に当たらないっていう時に針がどっち行ってるかっていうことについて不安を持たなきゃいけないんですね。ですのでその不安を感じないためにですね、例えば必ず今針はその骨に近いところにあるというのを確認するために必ずその一度骨に当たるような条件で針をするということなんです。安全な方法としては棘突起管の直測などで針をしてみて直視をしてまず一回骨に当ててみるんですね。で、その骨に当たった位置から少しずつ針を引き上げて視針転向で少しずつ外方に持っていきます。当然斜めになりますから針の侵入の長さっていうのは長くなってきますけども視針転向するたびに骨に当たるというのを確認しながらだんだんとその目的部位に針先を近づけていくようにするとそのいきなり斜めに打ってしまうと、まあ、例えばびっくりするのは凹凸器官針を抜けていってその大腿神経腰神経とかの方深さまで行ってしまっていきなり足にビリっていうふうに響きが出てしまうっていうふうなことがありますので、まあ、2、3回やって慣れた患者さんであればおおむねこのぐらいの深さ角度で OK っていうのは分かってくるんですが最初の時は少しずつその骨に当たっているということと刺入振動を確認しながら部位を決定していけばいいかなと思います。まあ、その安全面っていうことについては特にまあ腰なんかではもし L2 ぐらいだと腎臓があったりとかですねしますのでいきなりこう深く入れない、ただ勇気を持って骨に当たるまで刺入をして響きの再現性を作るということがまあポイントになってくるかなと思います。